の広報岩出2013年1月第82号発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会今月号の主な内容をご紹介します。岩出市長と議会議長新年のご挨拶。岩出市議会議員一般選挙投票日について。本人通知制度が始まります。市役所での所得税確定申告会場のご案内。第7回岩出マラソン大会参加者募集。その他お知らせなどです。それではごゆっくりお聞きください。表紙には岩出市消防団が出初め式で青い空に虹を描きながら一斉に放水している様子の写真が載せられています。初春のお喜び申し上げます。新年のご挨拶。岩出市長中柴正幸。明けましておめでとうございます。市民の皆様方におかれましては輝かしい新春を健やかにお迎えのことと心からお喜び申し上げます。また平素は市の行政の各分野にわたり深いご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。岩出市における今後の重点事業ですが、まず国・県の事業におきましては、平成27年度の完成に向け京奈和自動車道・紀北西道路内田・和歌山間の整備が進められております。この道路が完成すると京都・奈良・和歌山間の移動短縮が図られることにより、地域観光流の促進や関西国際空港などへのアクセスの向上により、物流の効率化や経済活動が活性化され、地域に新たな活力を生み出すものと期待できることから、整備促進を国へ要望してまいります。市内周辺道路の整備につきましては、県道新田広芝岩出停車場線整備事業や県道交差点改良事業を進めていただいております。また府県道泉佐野岩出線の4車線化工事につきましては、和歌山県側では府県境から備前交差点までの4車線化が完成しており、引き続いて岩出橋の架け替えを含めた県道岩出野上線の南進整備事業を進めていただいております。次に市民の皆様方から緑のサポーターとして募金をお寄せいただきました一条閣旧県議会議事堂の修復保存事業につきましては、平成26年度に完成予定であり、完成後は岩出市の観光地域活性化に大きく寄与する施設になるものと考えております。次に市の事業としましては、平成27年度の完成に向けて府県道泉佐野岩出線から直接クリーンセンターにアクセスできる市道押川根頃線を新設いたします。また平成25年度に完成予定の京奈和自動車道紀北東道路高野口から内田、および平成27年度に完成予定の京奈和自動車道紀北西道路内田から和歌山の開通に伴う市内渋滞対策事業として、市道交差点改良事業や市道東坂本西国部1号線などによる歩道設置や交差点改良などの道路整備を順次進めるとともに、京奈和自動車道開通に伴い市内に建設されるフルインターチェンジへのアクセス道路として、府県道泉佐野岩出線と県道古川加田線を結ぶ市道根頃安城線の整備を進めてまいります。次に浸水対策事業においては、市内全域の排水計画を見直し年次計画に基づいて進めており、県が現在改修工事を進めている根頃川住吉川の早期完了を引き続き強く要望してまいります。最後に、近い将来発生し甚大な被害を及ぼすことが予想されております南海トラフ地震に対する被害を最小限に抑えるため、生活道路の環状化、 道路橋梁の耐震化などに取り組むとともに、地域防災訓練の実施、自主防災組織の育成など、地域住民の防災意識の向上を引き続き図ってまいります。結びに、市民の皆様方にとりまして素晴らしい年になりますようご祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。岩出市長中柴正幸のご挨拶でした。
新年のご挨拶、岩出市議会議長上野光氏。明けましておめでとうございます。皆様には希望に満ちた輝かしい初春をお迎えのこととお喜び申し上げます。また日頃から議会活動にご理解ご協力を賜り、心から深く感謝申し上げます。昨年を振り返りますと、5月に42年ぶりに国内の全原発が止まり、代替エネルギーなどエネルギーの安定確保が一層大きな課題となったところであります。また学校におけるいじめが社会問題となり、学校教育委員会などの関係者が一丸となった取り組みが求められているところです。経済状況では、近年急速に普及が進むスマートフォン、タブレット端末によって生活の質の改善や市場拡大効果が期待されるものの、欧州、中国を中心とした海外経済の減速や長期にわたる円高は輸出の勢いをそぎ、加えて周辺国との外交上の緊張感の高まりに伴う生産の低迷をはじめ、非常に厳しいものとなりました。岩出市においては、現在、国や県の事業として、京奈和自動車道、紀北西道路や府県間道路、泉佐野岩出線の4車線化工事の南進整備が計画的に進められ、市の事業としても、昨年、市道安城中島線の全線共用が開始され、引き続き渋滞対策や歩道設置などの都市基盤整備が進められております。他にも、市民生活の基礎である医療、介護、子育て支援などの保健福祉を充実させ、誰もが安心して住み続けたいと思う町へと継続的な施策の推進がなされております。これらの施策を推進するため、行政とは独立対等の関係にある市議会は、議会改革を進めながら、より活発な議論を通して議会の活性化を図り、行政が公平・効率的な自治体運営をしているか監視することは重要と認識しておりますが、過度に対立を繰り返すのではなく、適度な緊張感を持ち、明るく元気なふるさと岩出市を構築するため、車の両輪となって岩出市の発展に当たってまいりたいと考えておりますので、一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。結びに、市民の皆様にとりまして、本年がより実りのある飛躍の年となりますよう、ご祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。市議会議長、上野光氏のご挨拶でした。なお、時間の都合上、一部割愛させていただきました。
ニュース岩出。岩出市議会議員一般選挙が行われます。告示日は1月20日日曜日、投票日は1月27日日曜日の午前7時から午後8時までです。ただし、第3境谷、第5押川投票所は午後7時までです。投票できる方は満20歳以上で、3ヶ月以上岩出市に住所を有し、岩出市の選挙人名簿に登録されている方です。投票日当日は送付された投票所入場券を持参し、入場券に記載されている投票所で投票してください。投票できるはずなのに入場券が届かない場合や紛失した場合などは、市選挙管理委員会までお問い合わせください。仕事や旅行などの理由で投票日当日に投票所で投票することができない見込みの方は、期日前投票ができます。 場所は岩出市役所1階第1会議室で、1月21日月曜日から26日土曜日の午前8時30分から午後8時までです。不在者投票ができる施設として指定されている病院や老人ホームなどに入院などをされている方は、その施設で不在者投票ができますので、施設の長に申し出てください。また、次の項目に該当する方は、郵便などにより自宅で不在者投票ができます。1、交付を受けた身体障害者手帳に、障害の程度が両下肢、体幹、移動機能の障害にあっては、1級または2級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害にあっては1級または3級、免疫、肝臓の障害にあっては1級から3級までであるものと記載されている方。2、交付を受けた介護保険の被保険者証に要介護5であるものと記載されている方です。なお、郵便などによる不在者投票をしようとする場合は、事前の登録が必要であり、この手続きに時間を要しますので、市選挙管理委員会へお早めにお問い合わせください。選挙に関するお問い合わせは、市役所電話 62-2141、岩出市選挙管理委員会事務局へどうぞ。
駅に感謝の気持ちを込めて、名高生座布団を寄贈。県立名賀高等学校の生徒の皆さんが、日頃お世話になっている最寄りの JR 岩出駅に感謝の気持ちを込めて、手作りの座布団を寄贈し、多くの乗客らに利用されています。この取り組みは、岩出駅に座布団を置こうをテーマとした、生活文化という家庭科の授業の一環です。名賀高校3年生の生徒たち54人は座布団14枚を寄贈。3、4人で班を作り、紺の生地にうさぎ、タツ、桜、リス、岩出市イメージキャラクター総平ちゃんなどの刺繍をし、座布団に縫い合わせました。松尾彩香さん17歳は、寒い中電車を待っている時にちょっとでも温まっていられるようにと頑張って作りましたと笑顔。中西リリ子さん18歳は、刺し子で総平ちゃんを座布団に入れたので、そこに注目してもらいたい。ちなみに私たちの班では、勉強しているけれど机のない総平ちゃんを入れましたと話してくれました。気持ちや元気を詰めて、中央小学校の児童がお米を寄贈。11月19日、中央小学校の児童が、岩出市社会福祉協議会に米30キロを寄贈しました。この米は、5年生111人が田植えから稲刈りまで手掛けた米です。児童は、少しばかりですが、岩出市の社会福祉に役立ててください、と思いを伝えました。子どもたちの気持ちや元気がたくさん詰まったこの米は、岩出市の社会福祉に役立てられます。紙面には座布団を見せて笑っている女子高生2人の写真と、お米を届けに来た小学生の写真が載せられています。
1月1日から本人通知制度が始まります。本人通知制度とは、第三者に住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を交付した場合、事前に登録した方に交付の事実を通知する制度です。不正請求や不正取得による個人の権利侵害の防止を図るのが目的です。第三者とは、1、本人などが委任した代理人、2、個人、債権債務関係事務所などの法人、弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、開示代理士のことです。なお、国、 地方公共団体の機関からの公用請求により交付した場合や、住民票関係の書類を本人と同一世帯の方に交付した場合、戸籍関係書類を本人と同一戸籍の人や直系存続、直系秘読の方に交付した場合は、通知は行われません。通知を希望する場合、事前に登録が必要です。この制度の登録ができる方は、1、岩出市の基本住民台帳に記載されている方、7年以内に除かれた方も含みます。2、岩出市の戸籍の不評に記載されている方、10年以内に除かれた方も含みます。3、岩出市の戸籍に記載されている方、ただし死亡した人や失踪宣告を受けた人は登録できません。登録に必要なものは、本人が申請する場合は、岩出市本人通知制度事前登録申請書と本人確認書類として運転免許証、住民基本台帳カード、パスポートなどの顔写真付きの観光庁発行の証明書が必要です。顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、預金通帳、公共料金の領収書など複数お持ちください。代理人が申請する場合は、本人が申請する場合に必要な書類のほかに、未成年の法定代理人が申請される場合は、戸籍謄本及び代理人の本人確認書類、成年後見人が申請する場合は、登記事項の証明書及び後見人の本人確認書類、その他の代理人の場合は、委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。疾病、その他やむを得ない事由、及び他市町村に居住していて直接申請することができない場合は、郵送などで申請することができます。登録期間は3年間です。事前登録受付後、登録されたこと及び登録期間を記載した通知書を送付しますが、登録期間満了日のお知らせの通知は行いませんのでご注意ください。登録期間の継続を希望される場合は、満了日の1ヶ月前から受付できます。ただし、初回と同様の手続きが必要となります。なお、事前登録した内容に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。変更届出の提出がない場合、廃止となります。通知の対象となる証明書は、1、住民票の写し、2、住民票記載事項証明書、3、戸籍謄本、証本、4、戸籍一部事項証明書、5、戸籍の不評、6、戸籍記載事項証明書などです。交付事実通知書の内容は、交付年月日、交付した証明書の種類とその枚数、交付請求者の種別は第三者のように記載されますが、第三者のうち本人などが委任した代理人の場合は、請求者の住所、氏名を通知いたします。詳しいことは、岩出市役所電話 62-2141 市民課市民係までお問い合わせください。
新成人の門出をお祝いします。1月14日月曜祝日午前9時から岩出市立市民総合体育館において平成25年岩出市成人式を開催します。対象者は平成4年4月2日から平成5年4月1日までに生まれた方です。内容は第1部式典、第2部記念イベント、ナイツによる漫才&トーク、第3部記念撮影です。 詳しいお問い合わせは、岩出市役所電話 62-2141 障害学習課青少年女性係までどうぞ。安城の山野健二さんが12月定例市議会において選任の同意を得て、平成24年12月3日付で固定資産評価審査委員会委員に再任されました。更生保護関係者が表彰されました。保護司として近畿地方更生保護委員会委員長表彰を宇藤久子さん、橋本利美さん、和歌山県保護司会連合会長表彰を北谷博重さん、畑村正道さん、松田耕作さん。更生保護女性会として近畿地方更生保護委員会委員長感謝状を塩中光子さん、和歌山県知事感謝状を宇藤久子さん、和歌山保護観察所長感謝状を家原美也子さん、口井典子さん、和歌山県更生保護女性連盟会長表彰を梅田直美さん、谷口妙子さん、宮永清子さん、以上の方々が受けられました。おめでとうございます。地球温暖化対策シリーズ56回目。冬の節電にご協力をお願いします。市民の皆様にはこの夏も節電にご協力をいただき、誠にありがとうございました。この冬はいずれの電力管内でも瞬間的な需給変動に対応するために必要とされる予備率 3% 以上を確保できる見通しです。しかし、その一方で大規模な発電所のトラブルが発生した場合、安定供給ができない可能性があるため、この冬も節電にご協力ください。市民の皆様には次の例を参考に無理のない範囲で取り組んでいただきますようお願いします。節電をお願いする期間と時間帯は、平成25年3月29日金曜日までの平日午前9時から午後9時まで、なお12月31日から1月4日までを除きます。家庭における節電の取り組み例をご紹介します。暖房を使うときは、カーテンやブラインドを閉めて外気を入れないようにしたり、ドアや襖を閉めて暖房範囲を小さくする。暖房の設定温度を控えめにし、こたつや電気カーペットを活用したり、重ね着をして膝掛けを利用する。暖房は外出30分前に消す。昼間は照明を控える。テレビをつけっぱなしにしない。ご飯は炊いた後すぐに保存する。お湯を出しっぱなしにしない。お風呂は続けて入り、追い炊きを避ける。保温便座の温度設定を下げ、使わないときは便座の蓋を閉める。なお、健康に影響のない範囲でご協力をお願いします。冬の節電についてでした。
より良い地域を作るため、自治会へ加入しませんか？日常、地域で発生する様々な問題や課題は、行政の力だけでは解決が難しい場合が多数あります。地域の皆様方による連携と取り組みが欠かせません。地域での親睦や各種自治会活動を通じて連帯感を深め、自分の住む地域を触れ合いと活力ある快適な地域にするため、自治会に加入しませんか？自治会 Q&A 質問、自治会って何？答え、自治会は地域の皆さんで作る任意の団体です。質問、自治会はどんな活動をするの？答え、地域の安全安心を守る活動や防犯灯の設置、 維持管理、公園、側溝の清掃など、子ども会や登下校時の見守り活動などの青少年育成活動、災害への備え、防災訓練の参加や自主防災組織の結成など、各種行事や地域独自の情報の共有など、地域コミュニティ活動。質問。自治会に加入するにはどうすればいいの？答え。お住まいの地域の自治会長や役員の方にご連絡いただき、加入手続きを行ってください。該当する自治会などがわからない場合は、岩出市役所総務課までお問い合わせください。お問い合わせは、市役所電話 62-2141 総務課総務係へどうぞ。平成25年度学童保育所入所ご案内です。市教育委員会では、保護者が勤務などにより留守になる家庭の児童を対象に、放課後及び学校休業日に学童保育を実施しております。対象児童は、小学1年生から3年生、休所日は日曜日8月13日から16日、12月28日から1月5日、警報が発令された日、シルバー人材センターが指定する日です。保育時間、学校の授業のある日は午後1時から7時まで、学校の授業のない日は午前8時から午後7時まで。保育料は月額8,800円、おやつ代月額1,250円です。入所受付は4月から新規入所を希望される方のみ、次の通り受付を行います。2月5日火曜日から2月7日木曜日午前9時から午後4時まで、岩出市役所第一会議室 B で受け付けます。当日、印鑑をご持参ください。入所希望者が多い学童保育所は抽選となりますので、ご了承ください。学童保育所は次の通りです。ホープ岩出、ホープ山崎、ホープ II センター、ホープ根頃、ホープ上岩出、ホープ中央、詳しくは市役所電話 62-2141 教育総務課総務係までお問い合わせください。ニュース岩出でした。
税務課からのお知らせです。まず国家税務署から、岩出市役所での所得税確定申告会場のご案内です。日時2月14日木曜日から3月8日金曜日まで、午前9時30分から正午までと、午後1時から4時までです。土曜、日曜、祝日は開設しておりません。場所、岩出市役所3階、第6会議室。当会場では納税はできません。金融機関などをご利用ください。土地、建物や株式などの譲渡所得、及び贈与税の相談は行っていません。開設初日は混雑が予想されます。混雑の状況により、早めに受付を終了させていただく場合があります。申告会場へお越しの際は、前年分の申告書の控えなどをお持ちください。国税電子申告納税システム、e-Tax について、自宅やオフィスからインターネットを利用して申告や納税ができる、国税電子申告納税システム、e-Tax をご利用いただき、所得税を申告すると、1、最高3000円の税額控除。ただし、本人の電子証明書をつけて、申告期限内に申告する必要があります。適用は、平成24年分までの間で、いずれか1回限りです。2、添付書類の提出省略。源泉徴収票などは、その記載内容を入力して送信することにより、提出を省略することができます。3、還付金がスピーディー。3週間程度に短縮して処理しています。なお、 国税庁のウェブサイトでは、確定申告書がご自分で作成できる確定申告書等作成コーナーを掲載しているほか、各種申告書、申請書用紙もダウンロードできます。ご自分で作成された申告書は、インターネットで送信することも、郵送などで提出することもできますので、ぜひご利用ください。ダイレクト納付について、事前に税務署に届け出しておけば、e-Tax を利用して申告などを送信した後に、簡単なクリック操作で、届け出をした預貯金口座からの振り替えにより、即時または納付日を指定して納付することができます。ダイレクト納付のメリット、金融機関や税務署窓口に出向く必要がありません。即時または納付日を指定して納付できます。電子納税に電子証明書や IC カードリーダーは不要です。インターネットバンキングの契約が不要です。利用にあたっての注意事項。ダイレクト納付を利用するためには、ダイレクト納付利用届出書を書面で提出する必要があります。ダイレクト納付利用届出書を提出してから利用可能となるまで1ヶ月程度かかります。ダイレクト納付が可能な金融機関については、国税庁ウェブサイトでご確認ください。ダイレクト納付を行う際には、預貯金口座の残高をご確認ください。お問い合わせ、郵送などによる申告書の提出は、郵便番号 649-6592、紀の川市コカワ807、コカワ税務署個人課税第一部門、電話0736-73-3301へどうぞ。音声案内に従って電話機を操作してください。なお、申告会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。国税庁のウェブサイトは http://www.nta.go.jp です。国家税務署からのお知らせでした。確定申告が不要な方でも、市・県民税の申告が必要な場合があります。所得税法の改正により、平成23年分の所得税の確定申告から、その年中の公的年金などの収入金額が400万円以下で、かつ公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告書の提出が不要となりました。この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することはできます。なお、確定申告書の提出が不要な方であっても、公的年金などの源泉徴収票に記載されていない社会保険料控除、生命保険料控除などの各種控除の適用を受ける場合や、公的年金などにかかる雑所得以外の所得がある場合は、市・県民税の申告が必要となります。家屋を密接されたときは、次のいずれかの手続きが必要です。家屋を取り壊したら、登記がある場合は、法務局へ密室登記を。密室登記が遅れる場合は、市役所へ家屋密室届を。登記がない場合は、市役所へ家屋密室届を提出してください。家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在の状況に基づいて課税されます。年の途中で取り壊しなどされた家屋につきましては、翌年度の課税内容に影響がありますので、必ず手続きをお願いします。平成24年度、個人住民税、市・県民税、第4期分の納期限は、1月31日木曜日です。期日に遅れないようにお納めください。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、税務課へどうぞ。税務課からのお知らせでした。
生活環境課からのお知らせです。ゴミの分別と減量化にご協力を。岩出市では、ゴミの減量化、資源化の推進、負担の公平化を図るため、市民の皆様にゴミ排出量に応じて費用の負担をしていただく、ゴミ有料化を実施しています。毎年1回、岩出市より 各世帯の人数に応じたゴミ袋の無料配布があります。それを使い切っていただいた後は市の指定ゴミ袋取扱店でゴミ袋を購入していただきます。次回の無料配布引換券の発送は4月以降です。可燃ゴミ袋の販売価格は20リットル袋10枚入り200円、30リットル袋10枚入り300円、45リットル袋10枚入り450円です。福祉加算の無料配布があります。対象は身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方で、おむつを使用している方、要介護4または5の認定を受けている方で、おむつを使用している方、これら以外で常時おむつを使用している方が対象です。本人または家族などにより申請をいただいた上で、生活環境課窓口でゴミ袋を配布しています。ただし申請は年1回です。必要書類やゴミ袋の枚数など詳しいことは生活環境課までお尋ねください。集団資源回収活動について、平成24年度より家庭から発生する古紙などを集団資源回収する団体に対して、その回収量に応じて奨励金を交付する制度を創設しました。集団資源回収とは、リサイクル可能な資源物を自治会や子ども会、PTA などが自主的に回収し、資源回収業者に引き渡す活動です。対象品目は新聞、雑誌、チラシ、段ボール、紙パック、ペットボトル、衣類、アルミ缶、スチール缶、瓶類などです。ただし岩出市内の家庭から排出されたものに限ります。交付の対象となる団体は、区、自治会、子ども会、老人会、PTA、その他営利を目的としないボランティア団体などです。奨励金の額は資源物の回収量1キログラムあたり4円です。奨励金の交付を受けるには事前に団体登録が必要になりますので、市役所にて申請書を提出してください。登録は随時受け付けています。清掃ボランティア活動への支援として、岩出市内の清掃をしていただけるボランティア団体には、事前に市役所にて申請をいただいた上で、清掃ボランティア用黄色のゴミ袋を配布しています。ただし清掃後に余ったゴミ袋は返却していただきます。対象となる団体は、区、自治会、子ども会、老人会、 PTA、 その他営利を目的としないボランティア団体などです。随時申請を受け付けています。生ゴミを減らすための工夫を始めませんか。第2弾は料理をするときの減量の工夫をご紹介します。食べる分だけを作る。健康を考え、食べ過ぎにならない程度の量を作るように心がけましょう。調理方法を工夫して食材を使い切る。スープなどに具材として野菜のヘタや皮を入れる。生ごみの水分を減らす。水切りグッズなどを使ってできるだけ水分を減らしましょう。生ごみになるものは排水口の受け皿など水に濡れやすいところに捨てないようにしましょう。電動式生ごみ処理機、生ごみ処理容器購入補助制度があります。電動式生ごみ処理機は補助率2分の1で、補助上限額は3万円です。生ごみ処理容器は補助率は購入価格の3分の2です。詳しくは生活環境課までお尋ねください。以上についてのお尋ねは、市役所電話 62-2141 生活環境課、または岩出クリーンセンター 62-0814 までどうぞ。生活環境課からのお知らせでした。
保険年金課からのお知らせです。
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する高額医療・高額介護合算制度についてご紹介します。高額医療・高額介護合算制度とは、同じ世帯に属する介護保険の被保険者の方が毎年8月から翌年7月までの1年間に国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険など医療保険の一部負担金と介護保険の利用者負担額を合計した金額が基準額を超えた場合、その超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。後期高齢者医療制度の支給対象者には平成24年12月に申請書を送付しています。国民健康保険の支給対象者には平成25年1月中に市役所から申請書を送付します。被用者保険などの方には市役所から送付されませんので、ご加入の医療保険者へお問い合わせください。また申請は7月31日時点に加入している医療保険者へ行います。国民健康保険後期高齢者医療制度の加入者であっても申請書が届かない場合があります。計算対象期間である平成23年8月1日から平成24年7月31日までの間に引っ越しされた方、医療保険者が変わった方、亡くなられた方です。これらに該当すると思われる場合は、平成24年7月31日時点で加入している医療保険者へお問い合わせください。詳しくは市役所電話 62-2141、 後期高齢者医療制度については保健医療係、国民健康保険については国保年金係、介護保険については長寿介護課介護保険係へどうぞ。後期高齢者医療制度へご加入の方へお知らせです。後期高齢者健診は2月28日木曜日までです。まだ受けられていない方はお早めに受診をお願いします。受診券の申し込みは1月21日月曜日までです。詳しくは市役所電話 62-2141 保健医療係へどうぞ。新成人の皆さん、国民年金の加入手続きを忘れずに。国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満の方がすべて加入し、保険料を納めることになっています。20歳の誕生日を迎えた方は市役所で国民年金の加入手続きを行ってください。学生の方も同様です。20歳前に就職して厚生年金や共済組合に加入中の方は加入手続きは不要です。国民年金の保険料額は平成24年度は月額 14,980円です。20歳になり所得が少なく保険料を納めることが困難な方は、次の制度などを申請により利用することができます。学生納付特例制度、大学、短大、専門学校などに在学する20歳以上の方で本人の前年度所得が一定額以下の場合、申請により在学期間中の保険料の納付が猶予されます。若年者納付猶予制度、学生以外の30歳未満の方で本人配偶者の前年度の所得が一定額以下の場合、申請により保険料が猶予されます。全額免除一部納付制度、学生以外の方で本人配偶者世帯主の前年度所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部納付になります。なお離職者、災害の被災者の方は所得に関係なく該当する場合があります。学生納付特例、若年者納付猶予を受けた期間は 将来受け取る老齢年金の受給資格期間に参入されますが、年金額には反映されません。そこでこれらの期間の保険料は10年以内であれば後で古い期間から順に納付できるようになっています。詳しくは市役所電話 62-2141 国保年金係へどうぞ。納期限のお知らせです。平成24年度国民健康保険税第8期平成24年度後期高齢者医療保険料第7期の納期限は1月31日木曜日です。期日に遅れないようにお納めください。また便利で確実な口座振替制度をご利用ください。
長寿介護課からのお知らせです。緊急通報装置を貸し出しています。市では一人暮らしの高齢者などが急病や災害など万が一の場合にボタンを押すと受診センターと緊急連絡が取れる緊急通報装置の貸し出しを行っています。対象者は1、65歳以上の一人暮らしの高齢者または昼間一人暮らしの高齢者、2、一人暮らしの重度心身障害者、3、65歳以上の高齢者のみの世帯です。申し込み方法、申請書と必要書類を長寿介護課長寿社会係へ提出してください。申請書は長寿介護課にあります。申し込みには協力員3人の登録が必要です。協力員とは緊急時に迅速に利用者宅に出向き安否確認を行う方、うち1人は民生委員児童委員です。注意事項、アナログの固定電話回線が必要です。利用料、利用者の属する世帯の前年所得税課税状況により月々0円から2100円の利用料がかかります。お問い合わせは市役所電話 62-2141 長寿介護課長寿社会係へどうぞ。確定申告と介護保険について、介護保険料は確定申告の際、社会保険料控除の対象となります。また、介護保険サービスの種類によっては、医療費控除の対象となるものもあります。医療費控除の対象となるかどうかについては、領収書の医療費控除の対象となる金額欄により確認してください。ただし、高額介護サービス費などの払い戻しを受けている場合は、その金額を差し引いて控除額を計算します。 II カードをお持ちですか？ II カードをお持ちの方は岩出市内を運行する巡回バスに無料で乗車できます。対象者は1、岩出市内に住所を有する方で満65歳以上の方、2、障害者手帳などをお持ちの方、障害等級に要件があります。3、生活保護受給者です。申請に必要なものは本人確認ができるもの、運転免許証、保険証、各障害者手帳などと印鑑です。お問い合わせは市役所電話 62-2141 長寿介護課または福祉課へどうぞ。納期限のお知らせ。平成24年度介護保険料普通徴収第8期の納期限は1月31日木曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。長寿介護課からのお知らせでした。
保険推進課からのお知らせです。1月の保険事業予定をお知らせします。 一般健康相談は毎週月曜日午前9時30分から11時まで、健康や育児などについての相談を総合保健福祉センターで行っています。献血にご協力ください。2日水曜日、12日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店にて午前10時から12時までと午後1時から4時まで、18日金曜日、松原岩出中黒店10時から12時、岩出市役所午後1時30分から4時までです。なお、一般献血は16歳から69歳までの方が対象です。ただし、65歳以上の方は60歳から64歳までの間に1回でも経験のある方に限ります。子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種費用を助成しています。期間は3月30日まで。対象者、接種方法と回数は岩出市ウェブサイトをご覧ください。アドレスは http://www.city.iwade.lg.jp/ です。がん検診、20歳、30歳代検診の受診期限が迫っています。対象者は40歳以上、胃がん、肺がん、大腸がん検診、40歳以上女性の乳がん検診、20歳以上女性の子宮がん検診、20歳から39歳までの検診、胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、20歳、30歳代の個別検診は、個別実施医療機関で受診することができます。市への申し込みは必要ありません。受診の際は必ず前もって受診する医療機関にお問い合わせの上、当日は健康保険証を持参して受診してください。受診期間は1月31日で終了します。個別乳がん検診は平成24年3月に申し込みされた方は、個別乳がん検診を公立長病院で受診することができます。まだ公立長病院へ予約していない方は、早めの予約をお勧めします。受診期間は2月28日で終了します。個別検診実施医療機関は岩出市ウェブサイトまたは保健推進課電話 61-2400 までお問い合わせください。
休日や夜間に利用できる病院のご案内です。紀の川市の長休日休館診療所、電話 77-6410、 和歌山市夜間休日応急診療センター、電話 073-425-8181、 いずれも診察を受ける場合は事前に電話でご確認ください。もう一箇所、和歌山県救急医療情報センター、365日24時間対応、近くの医療機関の案内があります。電話 073-426-1199、 ホームページアドレスは http://www.wakayama.net/ です。休日歯科診療のお知らせです。1月の休館当番医は次の通りです。1日火曜日、名護歯科医院岩出市根頃、電話 69-0118、 同じく1日森本歯科岩出市山田 69-2688、 2日水曜日、仲前歯科医院岩出市金池 63-1771、同じく2日、中西歯科医院紀の川市内田 78-2233、 3日木曜日、中島歯科医院岩出市高塚 63-1020、 同じく3日吉村歯科医院紀の川市岸川町長原 64-8111、 6日日曜日、榎木歯科岩出市西国部 03-6363-3763、13日日曜日、安村歯科医院、紀の川市那手市場、75-2202、14日月曜日、青木歯科医院、岩出市吉田、61-0889、20日日曜日、田原歯科、紀の川市岸川町前田、64-1080、27日日曜日、宮本歯科医院、岩出市川尻、69-3993です。診療時間は午前10時から正午までと午後1時から4時までです。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話61-1791にお問い合わせください。手洗いとうがいで冬の感染症を予防しましょう。冬はインフルエンザをはじめ、ウイルスや細菌による感染性胃腸炎などの感染症が流行するシーズンです。次のポイントに注意して、冬の感染症を予防しましょう。予防のポイント。外出から帰ったときは手洗いとうがいをしましょう。バランスの良い食事や十分な睡眠は体の抵抗力を高めるために必要です。日頃の生活に注意して体調を整えましょう。空気の乾燥により喉の粘膜の防衛機能は低下します。部屋の湿度は 50%から60% に保つと効果的です。インフルエンザ流行時は人混みへの外出は控え、外出時はマスクをすることも感染予防方法として有効です。咳やくしゃみをするときは、ティッシュやハンカチで口を覆いましょう。また、症状がある場合は、マスクをしてしぶきなどを飛ばさないようにしましょう。65歳以上の方のインフルエンザ接種期限が迫っています。接種期限が平成25年1月31日までとなっていますので、希望される方は接種忘れのないようお願いします。自己負担金は1000円です。お問い合わせは、保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。歯周疾患検診を受診しましたか？受診期間が1月31日で終了します。歯周疾患の予防と早期発見のため、40歳、50歳、60歳、70歳の節目の方を対象に、歯周疾患検診を実施します。歯と歯肉の健康チェックとともに、正しいブラッシングの方法を身につける機会として受診してください。対象者の方には、昨年の4月末に受診はがきを送付しています。和歌山県立医科大学附属病院肝疾患相談支援センターが岩出保健所で専任看護師による肝炎無料出張相談会を実施します。ウイルス性肝炎は自覚症状がなく、知らない間に肝硬変や肝がんに進行する恐れのある病気です。そのため、専門医による最適な治療を受ける必要があります。病気や治療に不安があるけど、どうしよう。治療費が心配。医療費の助成制度はどのようにしたら受けられるの？専門医に診てもらうにはどうすればいいの？など、どのような相談にもお答えします。1月23日水曜日、午前10時から午後3時まで、岩出保健所で行います。参加費は無料。電話で予約してください。電話番号は 073-441-0850、 肝疾患相談支援センターです。予約後にキャンセルされる方は必ずご連絡ください。保健推進課からのお知らせでした。
青少年健全育成コーナーから。岩出市で平成24年度、子ども・若者育成支援県民大会が開催されました。
去る11月10日土曜日に開催された大会で、青少年健全育成にご尽力いただいている方に、知事感謝状の贈呈が行われました。岩出市から知事感謝状青少年健全育成部門で、岡本清彦さんと那須恒夫さんの2人が受賞されました。おめでとうございます。また、大会において和歌山県知事から、地域で青少年健全育成に関する議論を深め、取り組んでいただきたいとの願いを込めて、知事メッセージが巡回活動隊に伝達され、そのメッセージを携えて11月14日水曜日、岩出市に青少年育成県民運動推進委員が来庁し、伝達式が行われました。11月23日、市民総合体育館においてスポレクフェスタを開催しました。今回で3回目になりますこのイベントは、大人も子どもも楽しめるようプログラムを組み実施しました。多くの方に参加いただき、交流を深められましたこと、青少年育成市民会議としても大変嬉しく思っています。今後も皆様に楽しんでいただけるようイベントを企画していきますので、どうぞよろしくお願いします。紙面には人工の会の皆さんと岩で踊りを踊っている写真や子どもたちの白熱した綱引きの写真が載せられています。11月6日から19日まで市内6カ所の校区で青少年の健全育成を考える懇談会が開催されました。多くの方から意見をいただき、共通テーマの地域の力について、受け止め方は個々の考えのもと異なりますが、地域とのつながりを深め、青少年を見守りたいとの共通認識を持つことができ、意義ある懇談会となりました。青少年センターからのお願いです。青少年に関する情報を知っていただくため、毎月青少年センターだよりを各地区公民館、岩出図書館、民族資料館、II センター、市民総合体育館などに置いています。また、青少年センターにもございますので、必要な方はぜひお申し出ください。知事メッセージを受けて、また懇談会を終えて、皆様方には、今後とも青少年健全育成に係る取り組みへのご協力をお願いします。青少年健全育成コーナーからでした。
暮らしの情報。保育所に遊びに来ませんか？就学前の在宅幼児を対象に各保育所において親子の触れ合い遊びなどを実施しています。2月の開放日は4日月曜日、山崎保育所、電話 62-2844、 12日火曜日、根頃保育所 62-2701、18日月曜日、上岩出保育所 62-2814、 25日月曜日、岩出保育所 62-2402 です。お申し込みは実施日の2週間前から1週間前までの期間とします。その際、印鑑とおやつ代100円をご持参ください。詳しくは各保育所にお問い合わせください。特別児童扶養手当のご案内です。特別児童扶養手当は20歳未満で身体や知的または精神に中程度以上の障害を持っているか、もしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を看護・養育している保護者に支給される手当です。月額の支給金額は1級が5万400円、2級3万3570円です。なお、障害の程度に応じて支給されますが、所得による支給制限があります。この制度や請求手続きについてのお問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、福祉課、障害福祉係までお願いします。
成人講座のご案内です。今月は健康講座、老化の制御、メタボの予防と健やかな健康。 講師は近畿大学生物理工学部医療工学科特任教授伊藤博之さんです。1月19日土曜日午後1時30分から総合保健福祉センター3階多目的ホールで開かれます。講座に申し込んでいない方も受講することができます。お問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課障害学習推進係へどうぞ。ふれあい学級で映画を鑑賞しましょう。湯の里肘折学校のある最後の1年です。岩出市にお住まいの60歳以上の方ならどなたでもご覧になれます。日時など詳しいお問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課障害学習推進係までどうぞ。安全で安心な食材を使った味噌作り伝承塾を2月6日水曜日午後1時30分から開催します。費用は2200円です。場所と募集人数は次の通りです。岡田集会所24人上岩出地区公民館12人サンホール12人岩出市山の生活研究グループ加工部加工所12人です。完成はがきに住所氏名電話番号希望の場所を記入して岩出市役所農林経済課まで郵送してください。宛名は郵便番号 649-6292 岩出市西の209です。なおはがき1枚につき1人の申し込みでお願いします。締め切りは1月18日金曜日、当日消印有効です。材料の大豆は1月24日木曜日から25日金曜日の間に農林経済課まで取りに来てください。費用については開催当日会場において直接お支払いください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 農林経済課までどうぞ。歌謡曲から見えてくる男女共同参画、参加者を募集しています。2月23日土曜日午後1時30分から3時30分まで総合保健福祉センター視聴各室で男女共同参画推進講座が開かれます。昔から私たちの心の拠り所として歌謡曲があります。歌謡曲を歌って楽しく男女共同参画について考えてみませんか。定員は50人、講師は和歌山放送アナウンサー小田川和彦さんです。参加費は無料。名前、住所、電話番号をファックス、メール、またはハガキでお知らせください。お問い合わせ、お申し込み先は、郵便番号 649-6292 岩出市西の209、市長公室男女共同参画担当、電話 62-2141、ファックス 63-5229、メールアドレスは、公室 kousitsu@city.iwade.lg.jp です。歴史講座が2月2日土曜日午後1時30分から3時まで岩出市民族資料館2階大会議室で開かれます。テーマは根室寺周辺の森林の変化と利用、里山の今昔。講師は NPO 法人根室山元気の森クラブ事務局長で森林インストラクターの岡田和久さんです。お問い合わせは岩出市民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。平成25年度第8回岩出市ときめき交通大学の学生を募集しています。高齢者の交通事故防止と交通安全意識の向上を目的とし、 4月から翌年の1月まで月1回の参加実践型の講習会などを実施します。応募条件は原則65歳以上で岩出市にお住まいであれば、運転免許の有無を問わず誰でも申し込みできます。定員は25人程度、募集期間は2月末日までです。申し込みおよびお問い合わせ先は、市役所電話 62-2141 総務課交通防犯係です。行政相談が1月16日水曜日午後1時から3時まで船山地区公民館大会議室で開かれます。お問い合わせ先は、市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係です。消費生活相談が月2回、1月8日と22日、いずれも火曜日、午後1時から4時まで、市役所2階第4会議室で開かれます。お問い合わせは、市役所電話 62-2141 市長公室までどうぞ。教育相談を次の期間で実施しています。スクールカウンセラーは、山崎北小学校、岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカーは、岩出第二中学校。その他、適応指導教室、フレンド、岩出市青少年センターなどがあります。ご相談のお申し込みは、お子様が通学している小中学校か、岩出市教育委員会教育総務課までお願いします。電話は 62-2141 です。なお、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーへの相談は、実施校以外の学校からの相談も受け付けています。市民農園を開設しませんか？市民を貸付の対象として、5年以上市民農園を開設しようとする方に対して、農地を整備する費用の一部を交付します。補助金の額は、補助金の交付対象経費の2分の1以内、1農園あたり10万円を限度とします。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、農林経済課、農林係までどうぞ。平成25年、長消防組合出初め式を、1月13日日曜日、午後1時から2時30分頃まで行います。場所は、紀の川市桃山、桃山グラウンドです。内容は、紀の川市立内田中学校吹奏楽部による演奏、幼年消防クラブ員による防火演技、消防職員による救出・救助訓練、放水訓練などです。展示・体験コーナーもあります。防火アンケートが午後12時30分から。防災グッズなどの展示、防災何でも相談コーナーが、同じく12時30分から3時30分まで。体験コーナーとして、午後2時30分頃から、救急コーナーの設置、AED の取り扱い及び心肺蘇生法、地震体験者による地震体験、煙体験ハウスによる煙体験、はしご車、支援車の展示などです。雨天の場合は、紀の川市の古川体育館で、式典及び防火演技、演奏披露を実施します。展示体験コーナーは中止です。態度決定は午前8時。以上、お問い合わせは、長野消防組合、電話0736-61-0119へどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。昨年、岩出警察署管内では、次のような事故が多発しました。朝7時前後に、住宅地の中の生活道路での出会い頭事故。夕方6時前後には、幹線道路での追突事故。また、駐車場内での接触事故などです。 事故を防止するために、自宅周辺、住宅地内道路では、一時停止と安全確認を確実に行ってください。夕方の時間帯、特に渋滞する幹線道路では、前方をよく見て車間距離を空けてください。ちょっとしたミスが大きな事故につながります。今年も安全運転をお願いします。岩出警察署からのお知らせでした。
和歌山県植物公園緑化センターからのお知らせです。こと君会の皆様によること新春コンサートが1月3日木曜日午後1時30分から開催されます。お正月のひとときをことの演奏を楽しみながらゆっくり過ごしませんか？元禄花見踊りより花車、川の流れのようになど初春にふさわしい晴れやかな曲目や懐かしい曲目を中心に琴の糸の奏でる独特の繊細な和の音色や余韻をご堪能いただけます。時間は1時間程度です。寝頃時に初詣でお越しの際はぜひ緑化センターにお立ち寄りください。皆様のご来園をお待ちしています。続いて、バラの手入れ教室、参加者募集のお知らせです。陶器剪定を中心に、年間の手入れ方法を紹介します。また、植え付けや誘引方法、病害虫の種類と駆除方法、肥料の施し方などを学んでいただきます。日時は、1月27日、日曜日、午後1時30分から4時までです。事前の申し込みが必要です。他にも様々な教室を開催いたします。2月3日日曜日、春の七草を食べよう。材料費300円が必要です。2月10日日曜日、絵手紙教室。テーマは早春の便りを描くです。材料費300円。2月17日、日曜日、ひな祭りを飾る寄せ入れ教室、材料費2000円。2月24日、日曜日、洋蘭の育て方教室、無料です。1月の休園日は、1日、8日、15日、22日、いずれも火曜日、28日月曜日から31日木曜日です。2日からお正月開演します。本年もよろしくお願いいたします。お問い合わせは和歌山県植物公園緑化センター、電話 62-4029、 ファックス 63-2570 へどうぞ。緑化センターからのお知らせでした。
人権相談、一人で悩まず相談してください。人権擁護委員はあなたの町の相談相手です。市長が推薦し、法務大臣が委嘱した民間のボランティアの方です。毎日の生活を営んでいく上で、これは人権問題ではないだろうかと感じたときは、気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。日時は1月8日火曜日午後1時から4時まで、岩出市総合保健福祉センターで行います。相談は無料です。秘密は厳守します。お問い合わせは市役所、電話 62-2141、 福祉課、人権啓発係へどうぞ。11月17日土曜日、市民総合体育館において人権を考える集いを開催しました。小中学生のメッセージのほか、イーデス・ハンソンさんを講師に迎え、違いがあってこそと題して、ご自身の経験をもとに、人と人との関わり合いの中で日頃の何気ない会話や仕草など、相手の立場に立って考え、意識して 素敵な人間関係づくりをしましょうと、親しみのある関西弁で分かりやすくお話をいただきました。質問コーナーも設けられ、300人を超える参加者は楽しい雰囲気に包まれた講演会だったと好評でした。米や地域の食材を使った料理のご紹介です。考案は岩出市生活研究グループ協議会です。今月の料理はじゃこと菜花のチャーハン。材料は4人分です。ご飯 800g、 ちりめんじゃこ 50g、 菜花 120g、 人参 50g、 卵2個、塩小さじ1、サラダ油大さじ 2.5、 ごま油小さじ1、胡椒少々。作り方です。ちりめんじゃこは熱湯をさっとかけておきます。菜花は茹でて1センチの長さに切ります。人参は5ミリ角に切り茹でておきます。卵は溶いて炒り卵を作ります。フライパンにサラダ油を熱し、ちりめんじゃこ、菜花、人参を炒め、次にご飯を加えて切るように手早く炒めます。最後に炒り卵を入れ、塩、胡椒、ごま油で味付けし、出来上がりです。料理のご紹介でした。
人権の視点からシリーズ第10回、今月のテーマは感染者などの人権です。 HIV などの感染症についてはまだまだ正しい知識や情報を私たちの身近なところで知る機会はあまりありません。そのため一部の誤った情報から感染経路などに関して誤解されることも多く、こうした理解不足から感染者は就職の機会や職場内での不利な扱いなど、いわれのない偏見差別を受けています。 HIV は感染してもすぐにエイズを発症するわけではありません。最近は治療薬の開発が進み、感染を早期発見し早期治療することでエイズの発症を抑えることができるようになっており、感染前とは変わらない生活を送ることができます。私たち一人一人が病気について無関心ではなく、正しい知識と理解を持つことで感染拡大を防ぎ、感染者への偏見や差別を解消していくことにつながります。ハンセン病は、ノルウェーのハンセン医師が発見した雷菌という細菌による感染症です。感染力は弱く、現在の生活環境では発病することは極めて稀です。万一発病したとしても、正しく治療すれば完全に治る病気です。しかし、かつては不治の病や遺伝病などと誤って考えられていました。日本では明治40年に法律を制定し、療養所を作り患者を強制的に隔離する隔離政策が始まり、戦後、有効な治療薬により完全に治るようになっても、平成8年4月、雷予防法が廃止されるまで続けられました。このため患者や元患者だけでなく、その家族も就職や結婚を拒まれるなどの偏見や差別に長い間苦しめられてきました。平成8年に隔離政策は終わりましたが、平成15年に施設入所者の宿泊をホテルが拒否する事件が報道され、ハンセン病への社会の理解不足と偏見の根深さを改めて思い知らされました。このような偏見や差別が未だに続いているという事実を知ることが大事です。私たち一人一人がハンセン病について無関心でなく、正しい知識と理解を持つことが、これまでも長く続いてきた偏見や差別を本当の意味で解消するための第一歩になります。この問題を真摯に受け止め、過去の歴史に目を向け、相手の人権を尊重する気持ちを持つことが大切です。私たちは誰でも自由に人間らしく生きる権利を持っています。しかし、 HIV 感染者やハンセン病の患者、元患者の方々、その家族は、誤った知識や偏見などから人権が侵害されてしまうことがあります。偏見、差別をなくすためには、一人一人が HIV やハンセン病などに対する正しい知識を持つことです。間違った知識や誤解から生じている差別や偏見を社会からなくしていきましょう。今月のおすすめ本2冊を紹介します。1冊目は、プロイ。HIV 母子感染孤児プロイへの手紙。志澤小夜子共同制作。相田範之写真文。出版ポプラ社。生まれつき HIV に感染していた少女プロイと出会った著者が、これまでの2年間にわたる交流の記録や素顔のプロイの様子を綴る。信じることから生まれた見えない絆で結ばれた写真絵本です。2冊目は、命の森を守る。ハンセン病の差別と戦った平沢安二。小暮正夫文、高田勲絵。出版は厚生出版社。柊木の垣根に囲まれた東京東村山多摩前哨園。ここにハンセン病患者の厳しい歴史があった。差別を乗り越え、人として人間らしく生きることを目指す元患者平沢安二の半生を描いています。いずれも岩根図書館に衝動しています。以上、人権の視点からでした。
図書館へ行こう。新春アニメ上映会があります。1月5日土曜日午前10時15分から、岩出図書館大会議室です。大きな株21分、勘助さんと不思議な自転車23分、小人観察入門、毛玉、山彦、家、宝編35分、以上3本です。入場は無料、先着100人です。図書館 DVD 上映会のお知らせです。1月26日土曜日午後1時15分から、岩出図書館大会議室です。タイトルはマダガスカル。ニューヨークのセントラルパーク動物園。人間好きなライオンのアレックス、好奇心旺盛なシマウマのマーティー、心配性なキリンのメルマン、そしてみんなのまとめ役カバのグロリアの4頭は大の仲良し。彼らは皆快適で贅沢な暮らしを満喫していた。だがある日、マーティーがテロリストのペンギンたちと一緒に動物園を脱走してしまう。慌てて連れ戻そうと後を追うアレックスたちだったが、結局4頭は街中で捕らえられ船に乗せられてしまう。おまけに航海中の思わぬハプニングで4頭は海に投げ出され、ついにはマダガスカル島へと流れ着くのだった。2005年アメリカ映画で日本語吹き替え、日本語字幕入りです。上映時間は86分、入場は無料、先着100人です。防災イベント2つご案内します。1つ目は遊防災カルタ大会です。岩出図書館大会議室において、1月12日土曜日午前10時30分から、カルタ遊びをしながら地震や津波のこと、その備え方について学びます。ひらがなが読める年齢から小学生までが対象です。参加者には参加証と防災グッズのプレゼントがあります。2つ目は防災講座。東海・東南海・南海地震について、1月12日土曜日午後2時から岩出図書館大会議室で行われます。先着100人です。講師は長振興局地域振興部主幹福井安二さんです。東海・東南海・南海地震とその防災対策について分かりやすくお話しくださいます。 また朗読グループ岩出弥生会の津波稲村の日その後の絵本の読み聞かせもあります。参加者には防災グッズのプレゼントがあります。なお両イベントの申し込み方法は図書館カウンター電話ファックスなどにて岩出図書館までお願いします。ファックスでお申し込みの方は必ず氏名電話番号を明記してください。毎週日曜日に岩出図書館お話室で午後1時30分からお話し会を開催しています。6日13日はお話しドロップス、20日27日はお話の扉です。1月の休館日をお知らせします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と1日2日と15日中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と1日2日14日です。15日は岩出図書館休館日のため閲覧のみとなります。本や行事についてのお問い合わせは電話 62-7222 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
第7回岩出マラソン大会の参加者を募集します。早春の寝頃時を心地よい汗を流しながら駆け抜けてみませんか。今年も恒例の岩出マラソン大会を次の通り開催します。老若男女を問わず参加できるマラソン大会です。また会場内には出店ブースを設置しておりますので多数の参加をお待ちしております。日時は3月10日日曜日午前9時開会式、9時45分から各種目ごとに順次スタート。集合場所は根室若者広場。申し込み締め切り日は1月31日木曜日必着です。参加種目はファミリー2キロ、小学生3キロ、中学生以上一般5キロ、高校生以上一般15キロです。参加料はファミリー2キロと小学生3キロは無料、一般5キロと一般15キロはいずれも一般の方は2500円、中高生は1000円です。申し込み方法など詳しいお問い合わせ先は郵便番号 649-6232 岩出市茨本 63-2 岩出市立市民総合体育館内第7回岩出マラソン大会実行委員会事務局、電話 62-0370 です。岩出マラソン大会のお知らせでした。最後に平成24年11月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口は53,336人、そのうち男性25,789人、女性27,547人、世帯数は21,186世帯です。以上、声の広報岩出2013年1月第82号をお伝えしました。編集発行岩出市役所市長公室、郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の209、電話0736-62-2141、ウェブサイトアドレスは http://www.city.iwade.lg.jp/です。